Radio Fever.
佐野です。
近いね、小田です。
あ、サタデーラジオフィーバーの時間です。
なんかすごい近くない？
じゃあちょっと原因をそもそもであげた。でも、どうこれくらいで。
いいよいいよいいよ。ちょうどいい感じ、ちょうどいい感じ。
チンポチンポチンポチン
ポ。なんかいつになくすごいゼロ距離で喋ってるなと思って。
マイク食べるぐらいの勢いでやらせてもらってます。チンポかーって。
興奮したらね、ちょっとまあ、うんぼうぼしていただいてもいいので。
もう。
その辺は。
ずっぽずっぽ、ずっぽずっぽ。上の口、下の口で喋らせてもらいます。
下でもできるんだよな。困ったことに。
困ったことにね。
才能ギフテッドだよな。
ね、早くこれ一本で食ってきてよ。
せやな、やっぱり極めればな、仕事になるからね。
なんでもね、そう本当に、そらだってでもまあちょっとテレビとかは難しいけどね、まあでも今テレビに出なくてもスターになれる時代ですから。
いやそうよ、だってほら、もうそれこそ M1 優勝者さ、
うん、
令和ロマンとかもさ、別にもうテレビ出ないじゃん、うん、あの人たち。
ああまああのテレビ持ってないからわかんないんですけど。
あのなんか結局そのテレビってさ、この人呼びたいから呼びますっていうよりかは、いっぱいいる人の中でこの人を選んで、
うん、はいはい。
その舞台に立たせるみたいな感じやん。
うん。
だそれがあんまり良くないんだって。てか、あなたたちを呼びたいんですって言ってくれるところに私たちは行きますみたいなスタンスらしくて。
なるほどね。その、まあ、なるほどね。
だまあ、登竜門ではなくなったってことよな、テレビがな。
ええー、じゃあもう本当に、ねえ。え、何劇場でやってるってことと
か、別にその YouTube とか。
あ、そうか、YouTube があるか。
そうそうそうそうそう。
いやー、すごいよ。
まあ、いろんなね、場所があるのはいいことよね、活躍の場が。
そうね、本当に。個人の力でね、どうにか、なれますからね、最近はね。
だってもう自分たちも、なあ、ポッドキャストっていう居場所がなかったら、まあなかなか難しいと思うよ。自分たちの特性上。
ね、ほんと、道でさ、チンポチンポ、チンポチンポチンポって言ってるだけの人になってた可能性もあるわけだから。
そうそうそうそうそう。まあまあまあ、それはそれでね、極めた仕事になるかもしれんけど。わかんないけどな。
こうやってね、みんなさんから、こう、お便りいただくことはなかったじゃん。多分、道にいる人にお便り渡すのってすごい難しいから。
いや、怖いかも。道歩いててお便りもらったら、怖いかも。
ラブ
普通おたですって、急に。
よかったら、呼んでください。
お題です。こんなチンポは嫌だっつって。急に
。急にね。
始まる。
いいけどね。まあ、もし皆さんの街で私たちのこと見かけたら全然お便りを生で渡していただいてもいいですね。
そうやな。いや、またちょっとな。なんか今度オフラインイベントでな。ちょっとみんなで下ネタ大喜利挑戦したいな。
いやちょっとあんま向いてないけど。
なあ、ほんま気づきを得たわ。ちょっとでも勉強するわ。自分ができてないことに気づいたから。
向上心。
そうそうそうそう。急に出すわ、お題。もう自分で、ね、自分に。
まあね、そうだよね。その、そういう人たち、大喜利好きな人たちは普段からさ、求められてもないのにするわけでしょ、きっと。
そうそうそう、と思うよ。トレーニングよね。
好きじゃないとできないよ。
ほんまよ、ほんまよ。え、ちなみにさ、
はい。
あれ待って。話飛んじゃった。何のちなみになのか忘れてしまった。
本当に。恐ろしい。一番恐ろしい。
今、もうちょっと待って、机の上がぐちゃぐちゃでさ。
頭もね、ぐちゃぐちゃだよね。
やっぱさ、あれよな、出るよな、精神状態、机に。
それで言ったらほんまに私も負けないよ。
とっちらかってるとほんまになんか意識が散漫 になるというか。
ねえ。
なんかね、最近、この前ね、なんか、謎解き、はい、なんて言うんだろう、あれ。街に行って謎解くやつ。
謎解き、なんて言うんだっけね、謎解きいたよね。
脱出ゲームか。リアル脱出ゲームみたいなもんか。まあ、でも脱出してるわけではないもんな。
まあ、なんか街にね、はいはい。
うん、行ってきたの、前ね。
うん。
すごい、海が綺麗な街に。
海が綺麗な街に。
行ってきて。
いいじゃない。
で、その時にさ、なんか、仕事の話、まあ、ほんまに基本的に仕事の話しないんだけど、私。
うんうん。
でもなんか、まあ、その、自分がライターの仕事してるみたいなことを知ってる人やったから。
はい。
話して、でもなんかご飯とか食べる、のとかもう忘れて、もうてかなんか、キリがつくまで、基本的にずっと仕事しちゃうみたいな話してて。
ああ。
で、その時にさ、その集中力、持つみたいな話になって。
うん。
でも、ちょっと分からへんかも、集中力があるかどうかみたいな話になってさ。
はい。
で、それでこのアプリやってみるといいよっつってさ、
うん。
ポモドーロタイマーみたいななるものをさ、教えてもらってさ、
ポモドーロ、ポモ、何
ポモドーロタイマー。
ポモドーロ、道路タイマー。はい、出てきました。うん
うん、なんかその、人間の集中力の続くのが、うん、まあ大体30分ぐらいらしくて、
うん。はいはい。
だからその30分経ったら、まあそのポモドーロタイマーだと、25分作業して5分休憩して、25分作業して5分休憩してみたいな、うん、そのサイクルで、
うん。
作業すると集中力が、まあ割と続きやすい。まあ長時間の作業にも向いてるみたいなことって。
はい。
やってみてんけどさ、ちょっと逆にさ、
うん。
あまりにも集中できてさ、
逆にね。
あの、怖くなっちゃってさ、その、開始ボタンを押したらもう絶対に仕事しなきゃいけないというさ、今度逆に、はいはいはい、押したくない押したくないつって。5分の休憩終わって、押したくないよつってさ、もう押したら仕事しなくなっちゃう、仕事せざるを得なくなっちゃうつって。結局そのスマホに入れるから、
うん。
で、それで押しちゃうと、もうタイマーのその何秒みたいなのが、でっかいなんかあれが出るの、カウントダウンが。
はいはいはい。
だから触れないわけ、スマホ。もうそのタイマーを意識しながら仕事すると、
はい。
集中できるから。
うん。
だからもう触ると息肉むだけへんからさ。
そうね。
なんか効果が絶大すぎて、友達にありがとうって感じ、ほんまに。
でも、よかったね。その、だってタイマーが鳴ってさ、終わるわけでしょ？一旦区切りつけるわけ。
そう、25分になったら、ジリジリジリってなって、
うん、
で、5分休憩です、みたいな感じになるのよ。
はいはいはい。
でもなんか、でも確かに言われてみると、まあ、うん、区切りがないと、じゃあ今度スマホじゃあ触るかって言ったら、うん、スマホも区切りなく触るから。
本当にそう。
あの、もうほんまになんか YouTube のショート動画とか一番あかんねよな。もうずっと見ちゃうね、あれ。
平気で2時間経つよな、
YouTube のショート動画。そう。なんかもう、全然意味ないのにさ。
ねえ、なんか、テクニックみたいなのさ、もう見た次の瞬間に忘れてるもんな。
レモンつってレモン切ってさ、コーヒーつってコーヒーをさ、切ったレモンの中に入れて、シュガーつってさ、で飲んだ後、パーフェクトつってさ、これ何なのこれつって。でもまた見ちゃう、次の。で、ね、もう一回見ちゃうとさ、
うん、
もうそれが、その YouTube 学習しちゃうからさ、
はいはいはい。
ストロベリーつって、あ、今度イチゴになってるつってさ。で、あと行っちゃう、ね。
あなたこれに興味あるんでしょ
う、ね、そうそうそう。
出してくるから。
見切っちゃうとさ、あー、うん、好きなんだよかったつって。
YouTube がね。
そうそうそう、どんどんどんどんさ。
で、ほんまに興味なかったら飛ばすもんね。
でもほんまになんか猫の動画とか絶対見ちゃうから、もう。
あ、
猫動画と飯動画と、すごい出てくるね。
あーね。ほんとさ、無限に動画あるんじゃないかって思うよね。
え、YouTube のショート動画でさ、なんか最近好きなやつある？
うん、ちょっと最近は離れるようにしてるので。
あー、もう中毒性があるもんね。いや、ほんまにそうだと思う。
ほんとに休みの日の2時間をさ、平気で吸ってくるから、あいつは。
そうやな、
恐ろしいことです。
なんか一個一個さ15秒とかさ30秒とかなのに、
うん、ね、長くても1分よ。
そう、もうほんまにあっという間に行くよね。
ねえ、でさ、なんか気持ちいいからね脳がさ、
あ、まあなんかそうなんやろな、確かに確かに確かに。てか、1分で起承転結を見せられるから、
うん、どんどんさ、情報が入ってくるわけで。
いいのかどうかって言われるとちょっと若干あれやけどね。
ねえ、恐ろしいことです。
でもほんまなんか、なんかそういうさ、なんていうの、もうつい、だからまあ話がグラグラしちゃうけど、だから結局そのなんか、集中できない。だからほんまに一回 YouTube 見ちゃうと止まらなくなるから、
うん、
だからみんなね、ちょっとついついやっちゃうみたいな人は、ぜひポモドーロタイマーをやってみてくださいっていう話。
ね、暮らしに役立つライフハックチャンネルでした。
さよなら。
暮らしに役立つライフハックフィーバーのお時間でした。また来週。
というわけで、お便りを読みます。ふつおたです。
はい。
こんばんは、ぷきおです。このニュースをぜひお二人に共有したいと思い筆を取らせていただきました。テレビ局が皆勤職の動画と間違えて、睾丸をアップで映してしまう放送事故が発生。現場から以上です。とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、これね、見ました、私も。はい、お便りをなんならもらう前に、あ、もうリアルタイムで見ました。
目つけてたんだ。
でもこれはね、なんて言うんだろうね。トレンドじゃないか。なんて言うんだろう。他の人もやってんのよ、これ。同じようなこと。
ああ、あるある。まあ、は、ね。乗っかったわけだ。
だからサンライズに、
うん。
睾丸を見立てるのもあるし、
うん。
で、この場合は皆勤職に睾丸を映してるけど、なんか、ほんま綺麗な海の中で、その海に、なんか夕日が沈むなり登るなりしてるところに、ちょうど睾丸があるみたいなもん結構あんのよ。よく動画として。
そうなんだ。だ
よくあるって自分が感じるほど、
うん。
だからなんか結局その、なんて言うんだろう。そういうムーブメントはあるってことなんよね。
なるほどね。睾丸を、見せたいのかな。
いや、まあ、そうなんじゃない。だから結局、面白いと思ってやってるって言い方は傷つけるかもしれないけど、面白いと思ってやってるんやと思うね。睾丸が太陽だって。
聞く言葉だ。
でもさ、でも、この教えてくれたやつもさ、もう、スタッフがめっちゃ慌てて切り替えてパンっつって。やばいやばいっつって。何っつって。交換ですやんみたいな感じでさ。だからそれもさ、海外やねんからさ、やっぱリアクションとしてはやっぱり万国共通なんやと思って。
あ、金玉はちょっとってね。
いやいや、交換みたいな感じなんですよ。
しかも今その動画見てるんですけど、
うん。
あれね、結構さ、なんか、これは、なんか日食かなとかじゃなくても全然金玉だね。
そうそうそう。見間違いとかでもない。で、
しかもこの、全然金玉。
紹介記事にもさ、書いてくれてんねんけど、皆既日食に合わせて睾丸で太陽を隠す、これなんて言うんだろう、テスティクルエクリプス。睾丸日食。
テスティクルエクリプス、イエス。
2019年のチリで皆既日食を観測された時にも起きていたそうですやから。だからこれってさ、だからムーブメントなの。なんか海のやつと一緒で。
はいはい。
で、皆既日食の時にも睾丸を映すみたいなのがさ。
あるんだね。
でもこれってだから、なんかこう、思い出すのがさ、僕、うん、ゲームボーイでさ、
うん、
ポケットモンスター、
うん、
もう一番初期。
赤緑
うん。やってた時に、
うん、
あの頃ってほんまにそのネットもなくて、
はいはい、
攻略本頼りだったわけ。
そうだね。
でも、なんでか知らんけど、みんな、
うん。
口伝というか、なんかこう、はいはいはい、ミュウの出し方をなんか知らんけど、知ってるわけ。
あ、
ね、噂で聞いて、そう、裏技、バグ技を使ったミュウを手に入れる方法みたいなのを、
はいはいはい。
誰かしらクラスの誰かが知ってて、それで広まるわけ。
うん。
でもそれってなんか情報どころのソース元、まあ、では、いけないわけじゃん。
そうだね、どこ
か。誰が言ってどうなって拡散してるのかみたいな。
ああ。
これもおそらく、それなのよ。その、怪奇日食に合わせて睾丸を移すという裏技みたいなのを広めた誰かが言いて。
一番始まりのね、
始祖がいるのよ、絶対に。
はずなのに。
そうそう。テスタクルエクリプスとサンライズ、テスタクルサンライズか。だからもうその、はい、始祖がいるはずなのよ。だから、そいつらを潰さないと、これからも生まれ続けるのよ。
まあ、でももうさ、こうなっちゃったからにはさ、
うん。
もうほんタイムマシンでさ、その一番最初の人をさ、止めるしか
ない。そうな。でももう雲の頭を潰しても、他の雲は生き続けるから。
うん、そうそうそう。
もう、終わりです。
一番最初、だから生まれる前にさ、すべてのテスティックルエクリプスを生まれる前に返したいっていう願ってもらうしかない。
その願いは大きすぎるっつって。9名にね。
君は神になるつもりかい
そのレベルなんだ。
そうでしょ。
神の商業。
歴史改ざんだよ。
神様も確かにやりそうなんだよな。抗がん対応でやってみればいいんじゃないみたいな。
まあ、でも逆にそうね、神様が求めてるからやってる可能性もあるし。
ああ、
うん。逆にやってない私たちがすごい罪深いものかもしれないよ。
でもしかしたら、そもそもでさ、その抗がん、だからこう、動画というさ、別にその、文化がなかった時代、だからほんまそもそもね、ビデオカメラとかがない時代でも、抗がんで太陽を隠すみたいなことを、してたかもしれないよね。
うんかもしれない。まあ、でも誰かに見せないとさ、成立しないから。
ああ。
まあじゃあ、今から見てて、つってさ、なんか、見せてさ。
でもなんかさ、ほら、アナル日光浴みたいなのもあったじゃん、ちょっと前に。
はいはいはい。
あれは別に見せるためじゃなくない？
アナル日光浴はだって健康にいいんだもん。
でもしかしたらわかんないじゃん。抗がんもその日光
浴。あ、抗がん、あ、あの、隠すとかじゃなくて、隠して、怪奇日食でした、みたいな感じじゃなくて、もうシンプルに、まあ、金玉で太陽見たことないもんね。
見せたいと思ったこともない。金玉
で。あなたはないかもしれないけど、
見せてあげたい。思ったことがない。確かに、でも、考えてみると、抗がんって1日の 90% ぐらいは、暗闇なわけじゃん。
う
ん
う
ん
そう、いや、もう99でいいんじゃない？
そうね。
うん。
そう考えると結構不憫な生活してるなと思うよね。
まあ、そうね、金玉。自分が金玉だったら耐えきれないかもな、とかは思う。
そうね、もう。だって、トランクス、100分ずつ100、トランクスってあったとしても、
うん。
まあ、半地下みたいなもんじゃん。
まあ、風通しはいいわね、みたいな。まあそうね、日当たりは悪いけど風通しは悪いがいいからカビは生えないかなみたいな
そう考えるとそうね、ほぼ見えない。まあだからこそチブと言われるんだろうが、
まあまあまあチブだから隠してる逆に、うん、そう、まあ自分が金玉だった場合さ、そうやって太陽を見せてくれたらさ、よ、うん、っしゃ今日もいい精子作るぞって思うよね
金玉側に寄り添ってるんだ、今。
今さ、金玉の気持ちになってる。
なんか、でもそう、なんか、当たり前のように、太陽から遠ざけてるけど、
うん、
確かに気になるね。金玉と太陽光の因果関係っていうか。
そ
う、
まあ、でもやっぱ熱さない方がいいって言うじゃない、金玉は。そうね、熱に弱いから、やっぱ太陽とは相性悪いんじゃないかなと私は思いますけどね。
日焼けするとどうなるかとかもな、知らんからな。
うわー、ね、ペリペリって皮が剥がれていくのか、ただただ黒くなっていくのか。
まあでも焼けるとは思うんだよね、日焼け。
確かに皮膚だしね。
まあ若干金玉の色味の方が若干違う、他の肌とは確かに違うっちゃ違うけど。
そう、まあ皮膚、あの、何、シワシワになってるからね。
そうね、皮膚のテクスチャーが。
日焼けするときもさ、金玉縮こまった状態じゃなくてさ、こう広がった状態の方がいいよね。
あー、まあ、でもだらけそうじゃない？あったかい。
あったかければね。じゃあ夏場だ。ね、夏場に。
あー。でも気になるね。なんかそんな。
ね。
に、 日光浴させる人おんのかな、金玉。
まあ、金玉をっていうか、まあ、全裸で日光浴してる人はいるかもしれないですけど。
あの、裸族の人やとさ、家で、ね。うん。
はいはい。
じゃあ、もう結構長い間、外なんかな。
まあ、そうじゃない、お家の時は。
あ、まあでもあれか、でも、裸族、だからその、基本家に帰ってきてからじゃん。ってことは、まあ、日中裸になることはあんまないのかな。
まあ、あの、お休みの日とかはさ、
あ、
裸で、朝から金玉を日に当ててるのかもしれないですけどね。
で、裸族の生活様式も若干気になるんだよね、私は。
ああ、で私かつて裸族だったけどさ、
不便に感じることない？
いや、むしろ便利だと思って裸だった、うん、俺は。
どういうところが？
え、服とか、なんで着なきゃいけないのみたいな。服が汚れるじゃん。汚れるっていうか、まあ、汗とかかくじゃん。で、その分洗わなきゃいけないじゃん。
ああ、
え、別にじゃあいらなくないみたいな。
え、もその、自分の体をさ、汗を受け止める、うん、受け皿が何にもないからさ。
うん。
例えばソファーとか座ると、
うん、
そのまま皮脂がついちゃうわけじゃん。
あ、まあ、だから、その、いいようにしてた。
いいようにしてたと
は。それがついてもいいように。
あ、うん、ありのままをね。
いいところにいた。
うん、あ、なるほどね、
うん。環境の方から整えてましたね。かな
ぁ。え、まあ、その時は、
うん、
日中も裸だったの？
まあ、日中も裸だけど、私、あの、カーテン開けない派なんで。
ああ、じゃあまあ、安全だね。
まあ、そうね。そう、なんか結構その、裸族だった時の家は、お隣さんと、なんか、まあ、一階だったんだけど、ベランダっつうか、なんか庭がこう繋がってるから、危険だったんだよね。うん、
それはすごいね。
うん。
ええー、もうまさか思ってないもんな、お隣さんが裸なんてな、普段。うん、
まあ、ギリギリ思ってる可能性ない？
想像しないな、
まあ、まあそうね、つかお隣さんがどういう人かなんて知らないもんな。
そうやな、
まあ裸でした、当時のね、お隣さん。どうも。なんか結構、お年を召した、ま
あ、
つがいだったんですけど。
あ、
まあそうね、そのぐらいの年の方だとやっぱお隣さんが全裸っていうのは想像しないかもしれないわね。
まあでも逆にその、すごい長い実感っていうかその。
チンポ
期間？
ああ、すごい長いって言うからチンポかと思った。
わからん言葉じゃねえよ。う
ん、ごめんごめん。
裸族の人もおるんやろね、きっと。すごい長年やってる人。
ねえ、私はなんかタイミングがあって、服着るようになりましたけど、そのタイミングがね、まあないままっていうか、別に着る必要を本当に感じないまま裸でいる人とかは全然いるでしょうね。
ベテラン裸族の、なんかね、言葉とか聞きたいよね。メリット、デメリット教えてくださいってことで。
ね、まあでも、それがもう普通になっちゃってるから、そのメリデメとかじゃない気がする、
私はね。まあね。
うん。
あと、あれですね、抗がんのね、同じようなことをやった経験ある人とかね、もうアップは絶対しちゃダメなんですけど。
あ、まあ全然私にDM 送っていただければ。
初日の出とかにね。
うん。とかでね。
はい。
はい、お待ちしてまーす。
はい。ありがとうございます。
まーす。
最後もう一個だけ、私を見ます。
はい。
日常に潜むチンポ何気ない会話から因果を見つけよう。All or nothing には穴がある山崎ローソンよりとのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。玉川のね、ポッドキャストの
山崎ローソンさん。
いただきました。
はい。ね、オール、オア、ナッシング。オア、お、アナ、あ、オール、オア、ナッシング。お、ア、ナッシンね。難しかった、今。アナッシン。
ああ、そういう、あれか。
え、どういうこと？
なんかアナグラムでアナルになるのかなと思ってた。
あ、ね、そう、アナルになりそうだよね。オールオア、ナッシング。まあ、ならない。まあ、組み替えたらなるんですけども。組み替えないとならないですね。山田ローソンさん。
うん、
私、実は先日見かけまして。
あ、そう。
そう、なんか見かけたっていうか、まあ、見かけたのね。見かけて、なんか、まあ、ズンタ君と話してたの。 ずんたくんは別にまた別のあれだったんだけど、で、ずんたと話してる俺も行こうと思って、こう、まあ、ピクニックしてて、こう、靴脱いで座ってたの。で、立ち上がって靴履いてたらなんかいなくなってて、何も話せませんでした。
うん、あ、同じところでピクニックしてたってこと？
ずんたと私は同じところでピクニックしてたんだけど、そこをたまたまローソンさんが通りかかったっぽくて。
あ、前はずんたくんに会ったな。偶然。
偶然？
うん。
ねえ。
あ、安出周期なのかもしれない。
ああ、そういう星の巡りなのかも今。
交流あるってこと？ちなみにそのずんたくんは以前コラボしていただいた崖の上のゲイのね、ポッドキャストですね。
はい、もうそれもね、5、6年前じゃないですか。5、6年前とかだと思うんですけども。はい、ね。
今もこういう関係あるってこと？
あ、そうそう、なんか別、もともと、まあそんななかったんだけど、なんか最近よくでもないけど、たまに、一緒になったりする。
へぇー。
ねぇ
面白いね。そんな、へぇ
ー。ご縁ですわよねぇ。
そうやなぁ。なんか、あんまり、そことそこがこう遊んでるんや、みたいな。あんまり浮かばなかったから。
ああ。
いや、いいことだな。
そう、まあまあ、その、なんか、ありえん人数いたから、3、40人ぐらいいたから、その、ね、あれですけども。
あなたすごいね、そんな、3、40人集まりとか言ってんの。
ええー、ありがたいことに。
すごい。
ねえ、でももう本当に、一言もポッドキャストやってますって言わない。
いや、そうやろ。フリーだろ。
うん、いや、まあでも別に隠してるわけじゃないというか、知ってる人もいっぱいいるんだけど、その、ポッドキャストやってることをね、
うん。
知ってる人もたくさんいるんだけども、なんか別にあえて、ポッドキャストやってて、みたいなことは言わないよね。
ああ。うん、まあ、最近僕もなんかあんまりこう、新しい人と会うことがないから、
はいはい。
そういう話題にもあんまならないな。
ねえ。やっぱ、でも街に繰り出さないと。
そう。でもほんまにね、そう、最近ね。
はい。
久しぶりに会う人もそうやし、久しぶりに連絡来る人もそうやし。
うん。
すごい勢いでみんな恋人ができてるの。
春。
春か？
まあ。まあ、暑いですけどね、最近は
もう。あ、でもまあでもそう、でも最近の話とかが多いから。はいはい、例えば春か、春だね。で、これなんかみんな偉いなーって思うんじゃなくて。
はい。
自分もちゃんと人と会いたいなと思いましたね。まあ、
ね、
恋人探しのために会うじゃなくて、
うん、
そもそもね、こう、人と会ってないから、最近本当に。う
ん、新しいね。
その、今までの人とも。
ああ、もうそもそもでね、いかなる人間とも会ってないね。
そう、りゅうちゃんぐらいかな。
仲良しで。
だからなんか、そうやな。なんかちょっとこう、会ってない人ともまた会い始めたいな。
ねえ、そのやっぱ、会おうと思わないと会わないですから。
まあ、ちょっと初めましてを経験したいな。それも含めて。
ね、それこそね、やっぱ、まあまあ、でも、いろんなね、手段ございますから、初めましての。
そうやな。
普通にお便りで募集するか。
うん、ああ、もう送ってください、デートしましょうでもいいのでね。
いいな。
はい、全然もう送ってください。釣りの場合も全然いいので。
いや
ラジオで言うので、どうせ。
そう、ね。
もう。釣りの場合はラジオで言うね。釣りじゃない場合は言わへんから。
いやまあ釣り、まあどこから釣りかだよね。その、もう場所に行ってさ、いなかったらまあ完全に釣りだけどさ。
うん、
別に普通にいて、なんか、全然。
小田急線の方でね、DM 送ってください。
ああ。
返しますんでね。
うわ。いいじゃん。まあまあ、そうですね。
進展あれば言いますんで。
うわぁ。
許可するのであれば。
まあ、さすがにね、これ聞いて送る人でさ、いや、ちょっとラジオでは言わないでほしいみたいなことは言わないと思います。私は。わかんないですけど。
デートじゃなくてもいいのでね。ご飯しようだけでもいいので。
うん。セックスとかでもね。
ああ、もう全然。はい。うん、もうお互いにね、拒否権持ちましょう。その場合は。
まあ、そうですね。ああ、だってね、こっちはさ、
うん、
顔を出してないわけじゃん、基本的に。
そうそうそうそうそう。
この、ね、私たちの喋りしか知らないわけだから。ねえ、やっぱセックスするときとか違いますので、私どももね。
セックスするときの怖さよりもさ、
うん。
え、なんかラジオと違いますねって言われる時の怖いな。
ほんまにそう。ほんまにそう。
ありがたくもさ、オフラインイベントでさ、
うん。
の時大体イメージ通りってくれることが多いじゃん。
うんうん、うん。
でもあの時ってやっぱり、ラジオのイベントに出てるっていうさ、
そう、ね、
モードもあるから、
うん。
そういうのも含めてね。
いやー、やだ、意外、え、なんか、意外とこんなもんなんですねって言われたら本当に
立ち直る。いやもうその時はもう号泣のラジオ撮ろう。
そうですね。本当反省、なんか反省会するわ。
我こそという人は DM 送ってください。
お待ちしてまーす。
それではまた来週お会いしましょう。
さよう、さよう。さようまんこー。
投げやりだね。